さてまずですね、東日本のためにですね、いつものように祈りたいと思います。同じ課題ですけども、本当にこの原子炉がですね、完全に安全な状態になるよう、またですね、この放射能の問題がですね、さまざまに出ていますけども、こういう問題が本当に解決されるようにですね、またあの作業者のことも書いてありますけども、またあのお見えください。また余震のこともですね、最近もですね、またあの大きな地震が起こりました。本当にこの日本をですね、しかも守ってくださるようにですね、お祈りしましょう。被災者に慰めて励ましがあるように、心トレーニングケアができるように、またですね、今もですね、ボランティアはですね、たくさん、行っていますけれども、まだまだですね、本当にボランティアが必要だと言われています。本当に神様がですね、そのボランティアを起こしてくださるようにですね、またですね、この国が霊的に目覚め、罪を悔い改める神様に従うためとなるようにですね、お祈りしましょう。共に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天の父様、感謝します。天の父様、この日本をどうぞ憐れんでください。原子力、原子力、原子力が主をあなたの正常な状態に速やかになるように助けてください。主をあなたの助けてください。また天の父様、放射能の問題もご覧になってくださいます。この東日本のと主を私が途切れることなく祈り続けることができるようにさらに助けてください。またこのことのために祈るものをさらにこの日本の中に起こしてくださいますように。そして私を素晴らしい御業をあなたが成してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所をですね、見ていきたいと思います。ですね、今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が呼ぶ記、新約聖書が使徒の働きです。この呼ぶ記はですね、呼ぶという偉人、彼はですね、正しい人であった。ね、で、その彼に起こった災難とその中でのですね、獣人たちとのやり取り、そしてさらにはですね、使徒のやり取りが書かれています。このですね、ヨブの友人たちはですね、まあ、読んでいただくと分かるんですが、こう書いてあります。ヨブの3人ともヨブに降りかかったこの全ての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。彼らはですね、ヨブに悔やみを言って慰めようとただに打ち合わせていた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、ヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上を撒き散らした。非常にいい友達ですね。本当にですね、ヨブが苦しんでいる、それを思ってですね、遠くからわざわざですね、集まってですね、そしてヨブのところにやってきた。こうして彼らは彼と共に7日、7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからだ。7日間ずっとその友達のそばにいてですね、その姿を、その痛みを見た。まあ、非常にいい友達、非常にですね、いい友人をヨブは持っていたということなんですけども、しかしですね、この後ですね、ヨブが話し始めます。そして、自分がなぜこのようになってしまったのかということをですね、そのことの中で苦しんでいくわけですね。すると、それに対して友人たちも語り始めます。ところが、このヨブの友人たちの言葉は、ヨブを慰めるのでなくて、なんとですね、ヨブを非難する言葉となってしまうんですね。どんどんヨブにひどい言葉をかけてしまう。ヨブはそれによってですね、苦しむことになります。まあ、その最後にですね、主が 語りかけられる。苦難にあってですね、そして友人からも非難されるヨブにですね、主が語りかけられる、そして励ましを与える。それがヨブ記です。今ですね、この時代、あそこにもここにもですね、まあ、ヨブのような人、まあ、ヨブのような偉人ということではないかもしれませんが、苦難の中にある、本当に苦しい中にある人たちがたくさんおられると思いますね。その人たちに対して神様はどう語りかけられるのか、そしてまたその人たちに対して友としてですね、どういうふうに接していけばいいのかということをですね、ヨブ記は教えてくれますね。私たちのですね、語る言葉、本当に友としてですね、励まそうとして語る言葉がですね、その相手の人を傷つけてしまうというふうなこともですね、ヨブ記は教えてくれる、まあ、そういうところです。ぜひですね、ヨブ記ですね、読んでいただければと思います。またですね、使徒の働きはエルサレムでですね、捕らえられたパウロがどのように歩んでいったかということです。ぜひですね、お読みください。ではですね、この使徒の働きの24章ですね、では開いていきましょう。使徒の働き24章の10から23節のところ、新改訳聖書2版255ページ、3版278ページですね。新聖書255ページですね。ですね、先週はの これからは聖書の朗読をですね、いろんな人に当てていきますと言ってですね、言ったんですけども、ちゃんと用意してくださってるんで、今日はですね、司会者をお願いしたいと思います。
でも読みします。その時総督がパウロに話すようにと合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたりこの民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。そして宮でも街道でも、また市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がせたりするのを見たものはありません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は立法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために1年ぶりかで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に行って訴えるべきです。でなければ今ここにいる人々に、議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだに過ぎません。しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え友人たちが世話をすることを許した。数日後ペリクスはユダヤ人である妻ゴルシュラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる心境について話を聞いた。
ね、感謝します。ありがとうございます。ではですね、主題聖句を皆さん一緒に言いましょう。はい、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのです。使徒の働き24章21節です。ではこのところから死者の復活と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。 今回ですね、パウロがエルサレムで捕らえて、後々捕らえられてですね、後の出来事です。で、先週の続きとして見ますと、パウロはですね、こう地中海のあたりを伝道してですね、こう旅をしていたわけです。イエス様のことを伝えながら旅をしていた。その中でですね、彼はついにですね、エルサレムに戻ってきたところでですね、捕まってしまうわけです。で、そのですね、経緯がですね、使徒の働きの21章に書かれています。まあ、今読んでいただいた箇所にもですね、その内容がですね、細かく、まとめて書いてあるんですけども、そのですね、ところをですね、少しですね、使徒の働き21章、見てみたいと思います。で、パウロはですね、今読んでいただいた箇所の中でですね、まあ、自分はですね、宮に行ってですね、そして、清めのことをしようとしていたと、まあ、そういうふうなことが書いてあります。で、パウロはですね、その誓願のある人たち、まあ、願い事のある人たちをですね、連れてですね、宮に行って、そしてですね、そのお祈りを手伝う、またその清めを手伝う、そういうふうなことをしたわけですね。ただそのことをするために、人と、ユダヤ人たちと一緒に宮に入っていった。ところが、その清めの期間、7日間が終わろうとした頃ですね、まあ、アジアからユダヤ人たちがやってきて、で、パウロを見たわけです。で、パウロは、普段ですね、異邦人、ユダヤ人でない者たちに福音を伝えてましたから、それを見たときに、異邦人の中にいるパウロがそこにいるということは、異邦人をきっとこの宮に連れてきたに違いないと、そう思ったんですね。で、エルサレムの神殿は、その宮の中は、神殿の中は、ユダヤ人しか入っちゃいけないんです。これはですね、私たちはクリスチャンだから入っていいとか言って入っていくと偉いことになってしまう場所ですね。宗教戦争になってしまいますね。まあ今そこにエルサレムの神殿がありませんけど、この神殿が再建されたとしてもですね、私たちはそこに入ることはできませんね。まあ、しかしですね、私たちはですね、イエス様に会って、その作られた神殿以上のところにですね、入ることができますね。それは本当の神様の身元、天の御国に行くことができるということです。神殿はそれの模型に過ぎません。しかし今ですね、パウロはその神殿にいてですね、神の神殿にいて、そしてそこでですね、異邦人、まあユダヤ人以外のものを連れて入ったと誤解を受けたわけです。それで誤解した人たちはどうしたかというと、イスラエルの人々と手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、そんなことしなかったんですけどね。ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、神聖な場所を汚していますとこう言って、そして人々を扇動したんですね。で、そのことでパウロはですね、捕まってしまうわけです。まあ、パウロはそういうですね、何か悪いことをしたというよりは、誤解で、しかも宗教的な問題で捕まってしまったんですね。それでですね、その翌日、千人隊長はですね、パウロがなぜユダヤ人に捕まったのか、訴えられたのかを確かめたいと思って、そして、パウロをですね、祭司長たちや議会に連れていくわけですね。ユダヤ人の議会のところにですね、パウロを連れて行って、そして話をさせるわけです。でも、パウロの話をその議会はまともに取り合いません。パウロが一生懸命話し始めてもですね、その祭司はですね、パウロの口を叩けとかね、そういうことを言うようなですね、もうとんでもない会議になってしまった。それでパウロは一言言うんです。使徒の働き23章6節。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。で、このことが今、先ほど読んでいただいた箇所ですね。そこに書かれているわけです。 死者の復活のことで、私は死者の復活という望みのことで裁きを受けている。まあ、今回読んだ箇所にはですね、先ほど読んだ箇所ではですね、ですね、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと、まあ、皆さんで一緒に言いましたね。死者の復活のことで裁かれている。で、全部を見るとこういうふうになるんです。ちょっとたくさん文章を入れていきますけども、パウロは彼らの一部がサドカイ人、一部がパリサイ人であるのを見て、それで死者の復活という望みのことで裁きを受けていると言った、こういうわけです。で、そうするとパリサイ人とサドカイ人という人たちの間にですね、意見の衝突が起こった。まあ、派閥があったわけですね。で、この2つの派閥の間に争いが起こったんです、会議の場所で。で、サドカイ人っていう人たちは復活はないと思っていた。パリサイ人はどちらもあると言っていた。あ、それでもうどうしようもない争いになってしまってですね、そしてもしかしたらこのままパウロを殺されてしまうかもしれないと思った千人隊長はですね、パウロを引っ張り出してですね、そして連れて帰ったわけですね。で、パウロに主が夜に語られました。パウロが祈っていると、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かしをしなければならないと言われた。あ、それでパウロはですね、エルサレムからローマへと連れて行かれることになるんですね。エルサレムはユダヤ人たちの中心地です。ユダヤ人たちのその宗教の中心地です。ローマはその時の世界の中心です。その地中海周辺だけではない、そこからですね、アジアの方に至るまでですね、ローマはですね、その鉄の力を持ってですね、治めていました。鉄の王国と呼ばれるんですね。もう力強い国でした。そしてですね、彼らはですね、世界を治めていた。その世界の中心であるローマへとですね、パウロは連れて行かれて、そこでイエス様のことを話すようになるわけですね。このような神様のご計画の中でパウロは導かれていました。さて、この箇所でですね、パウロは自分はパリサイ人だと言ってます。パリサイ人で、これはユダヤ教の大きな宗派の一つです。まあ、宗派、キリスト教にもいろんな宗派があります。仏教にもね、いろんな宗派がありますね。で、ユダヤ教にも宗派があったんです。で、ユダヤ教の一つの宗派でパリサイ派という宗派がありました。それを信じている人、パリサイ人で、パリサイ人は律法主義、聖書の言葉のですね、律法をですね、守り、行えば救われるんだと考えた律法主義者の象徴のような人たち。こう書くとですね、なんか悪いもののように聞こえる場合があるんですが、彼らは非常に聖書を学ぶことに熱心でした。そして聖書に書かれていることを行う、そのことにも熱心でした。パリサイという言葉はユダヤ教の言葉でですね、ユダヤの言葉でですね、分かれるという意味を持っています。で、それはこの世界から分かれて自分たちは清い生活をするんだという、そういう考えでもあったんですね。で、パウロも自分についてこう言います。キリキアのタルスで生まれたユダヤ人ですが、ガマリエルの下で厳格な教育を受け、で、ガマリエルという人が出てきます。で、これがパウロの先生なんですね。で、このガマリエルは別なところでこう書いてあります。使徒の働きの最初の方でですね、イエス様が十字架につけられ死んで葬られ蘇られて天に上げられた、その後弟子たちに聖霊様が注がれて、そして弟子たちがイエス様のことを伝えようと伝え始めます。神様がものすごい力を与えてくださって、そしてですね、人々の中にイエス様の話をしていきます。そうするとユダヤ人たちの すごい反対にあります。ユダヤ人たちは人たちを殺そうとした。そうするとですね、すべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、これがパウロの先生だったしです。で、人たちをしばらく外に出させるように命じた。そしてどうしたかというと、まあ、彼らを説得するんですね。で、もし彼らがやっていることが神から出たものなら、私たちは神様に逆らうことになってしまう。で、彼らがやっていることが神様からじゃないなら、彼らはそのうちやめてしまう。だからもうほっときなさい。こういうわけです。まあ、ガマリエルという人がイエス様を信じていたかどうかは分かりません。でもガマリエルという人は非常にバランスの取れたですね、考えのできる人だということですね。ただ感情でもってですね、奴らを殺してしまうとかそういうことをしない人だった。で、パウロはそういう人の弟子であったわけですね。で、このですね、この時ですね、イエス様の弟子たちはその議会から外に出されるわけですが、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出る、まあ、イエス様のためにですね、自分たちはひどい目に遭ったんだ、これはすごいことだと言って喜んだっていうんですね。自分たちが神様のためにこうやって歩んでいるということですね、それは素晴らしいことだ。そして宮や家々でイエス様のことを述べ伝え続けたと、こういうわけですね。人たちは福音を伝えることができました。パウロはですね、良い先生を持っていたと言えると思いますね。しかし彼らは自分の行いに満足していました。自分が立派な行いをしている、自分たちは立派に学んでいる、そのことに満足していました。そして自分の心が神様から遠いということ、自分の心が神様から離れているということを理解しませんでした。そのために彼らはイエス様から非難を受けたんです。それに対してですね、パリサイとサドカイという二つの派が出てきましたね。サドカイで、サドカイっていうのは祭司たちを中心にするグループです。神殿で儀式を行う人たちですね。その人たちのグループがサドカイで、この儀式が彼らの行動の中心であって、彼らは儀式さえ行ってたらよかったんです。そしてその儀式を行うときに収益が上がる、それが彼らの中心でした。どちらもですね、二組ともですね、神様に素晴らしく関係のあるところにいながらですね、神様から心が離れていたんです。そういう中でパウロが言います。そういう中でですね、この箇所ですね、パウロは言うわけです。自分はパリサイ人の子です。私は死者の復活ということで裁きを受けているんです。で、このことでですね、大変な議論が起こった。なぜならサドカイ人たちは、ここに書いてありますね、見つかりも霊もない、復活もない。じゃあですね、神殿で彼らはですね、神様を礼拝しながら一体何を信じてたんでしょうね。皆さん、神様がいないと思いながら教会に来ることなんか考えられないですね。でもこの儀式をやっている人たちはですね、そのことをちゃんと信じていなかった。とんでもない話ですね。心が神様から完全に離れていた。どちらにしても、でも彼らはこのことについて議論をすることしかできませんでした。皆さん、イエス様が何と言われたか見てください。ヨハネの福音書の中でイエス様が言われました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか、とこう言われたんです。すごいことですね。イエス様はこのように自分自身について言われました。そして イエス様を信じているラザラという人が死にました。ある時イエス様を信じているラザラという人が死んだ。ラザラはですね、イエス様が本当に親しかった弟子です。そのラザラが死んだということを聞いて、そしてイエス様はそのラザラのところに行こうとされます。ラザラにはですね、兄弟がいます。マルタという姉妹とマリアという姉妹で、イエス様がラザロのところに来た時、まあもちろんイエス、もうラザロはすでに死んでいましたが、マルタはイエスに向かって行った。マルタは言うわけです。主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうに、まあ、あなたが来るのが遅かったということですね。私の兄弟はもう死んでしまった。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。こうマルタは言いますね。でイエス様は彼女には言われます。あなたの兄弟は蘇ります。でこれを聞いたマルタはですね、イエスに言った。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。終わりの日、私たちはですね、終わりの日に蘇ります。今私たちが死んでも終わりの日に蘇ります。このこと私たちはですね、神様から約束されているんですね。まあ、マルタはそのことを信じています。でもイエス様は言われた。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。でそうするとですね、彼女は言います。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。彼女はですね、イエス様を信じます、こう言いました。そしてイエス様は墓に納められているラザロのところまで行きます。当時の墓はですね、山がくり抜いてあって、そこに人を入れてね、その遺体を入れて、そしてそこを石で塞ぐんですね。大きな石で塞ぐ、そういう墓であったわけです。で墓は掘られて石がそこに立てかけてあった。イエス様はその石を取り除けなさいと言われます。そうすると先ほどのマルタが言います。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから、死んで4日も経つからもう臭くなってます。ところがイエス様は言われます。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父は私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザルよ、出てきなさい。もっと大きな声だったと思いますね。ちょっとあんまり大きな声を出してもね、びっくりするかもしれませんからやめときましたけれども、するとですね、ラザロはですね、まあ、当時ですね、死んだ人をこう布で巻くという習慣があったわけですけど、死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。ラザロはそこで生き返ったわけですね。皆さん、神の国は言葉でない力にあると聖書は言います。神の国は言葉にはなく力にあるのです。コリント人への手紙第4章20節ですから、この言葉、それはその力が実際に生きて働くんだと私たちは信じるんです。皆さん、復活があるかどうか、人は蘇るのかどうか、パウロは言います。キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えているなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるんでしょう、いるのですか。死者の復活がないならキリストも復活されなかったでしょう。 ラザロも蘇りました。そしてそれだけではありません。イエスさん、私たちの罪の身代わりに死んで蘇られました。イエス様が復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もし死者が蘇らないのなら、16節ですね、もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるんです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番あるようなものですと書いてあります。死人は蘇ります。パウロははっきりとそのことを知っています。そしてしかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中から蘇られました。こう書いてあります。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架で死なれました。でもこのイエス様は神様に従い通したがゆえに、その命を新しくされて、そして蘇ってもらいました。イエス様は死なれましたけども、イエス様はそのままになりませんでした。イエス様は蘇ってこられました。そして私たちはこのイエス様を信じるなら同じようにされるんですね。死んで蘇られたイエス様、罪のないイエス様と一つにしてくださるんです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、アダムというのはですね、人類の最初の男性、その妻エヴァですね。でエヴァがですね、悪魔に騙されて、そしてこれを食べちゃいけないと言われたものをですね、期待して食べてしまう。その結果罪が入り、神様から彼らは離れてしまった。でもこのアダムによって全部の人に罪が入って死んでしまったのにもかかわらず、キリストによって全ての人が生かされる、死んで蘇られた方によって全ての人が生かされるんだと、こういうふうにですね言うわけです。イエス様は復活の発想として蘇られました。そして私たちもやがて新しいものとして蘇らされます。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストの死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちが、もしイエス様が来られる時まで私たちが生き残っているなら、その時に私たちはたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられて空中で死と会うのです。もしそれまで私たちが死んでいたとしても、私たちは先にですね、ここにあるように天からのですねラッパの響きのうちによみがえります。どちらにしてもですね、空中で死と出会うんです。こうして私たちはいつまでも死と共にいることになります。やがてこの時が来ます。主イエス様の来臨の時が来ます。しかしそれはしかしですね、この死者の復活という事柄はその時だけではありません。マルタはイエス様のことを信じていました。先ほどの女性ですね、ラザロの兄弟はですね、ラザロの妹でしょうか、姉でしょうか、彼女はですね、このイエス様のことを信じていましたが、ラザロがまさか蘇るとは思っていませんでした。しかしイエス様はそのことをなさいました。ラザロ出てきなさいとイエス様は言われて、ラザロは蘇ったんです。イエス様は死者を蘇らせる力さえも持っておられるんです。これが神様の力です。イエス様は蘇りです、命です。 聖書にこう書いてあります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちはこの命をいただいています。そしてまたですね、生きて私を信じる者は決して死ぬことがない。これはですね、私たちが受けた永遠の命。たとえですね、肉体が滅んでも神様のもとで生き続ける永遠の命、私たちはその命をですね、イエス様を信じた時に与えられています。私たちはこの命を受けているということですね。そして私たちの信じる信仰、神の国は言葉にはなく力にあると書かれています。皆さん、神の国は言葉にはない、力にある。皆さん、神の言葉には力があります。しかしここではですね、神の国は言葉ではなく力にあると書いてある。それは皆さん、先ほどですね、パリサイ人とサドカイ人が議論をしたように、そういう言葉の問題ではない、理屈ではない。私たちの信じる信仰、私たちの信じる神様は理屈ではない、実際に今生きて働かれる神様なんだということなんですね。主が本当に今生きて働いておられる、力を持って働いておられるということが言われています。皆さん、このことを信じましょう。今神様生きておられます。私たちが何か良い行いをするのではありません。私たちのうちに生きておられる、また私たちと共に生きておられる、今この場所に神様は生きて働いておられる、この神様を私たちは信じ、そして礼拝するんですね。そしてこの神様と共に歩んでいくんです。それにですね、この詩を信じてですね、お祈りしてまいりましょう。しばらく祈りましょう。またいつもの課題もお祈りください。荒川姉妹、お祈りください。
それでは、愛する天のお父様、感謝いたします。あなたは、私たちの罪のために十字架にかかり、死んで3日目に生まれられました。そのことによって、本当にあなたは死をも、死にも打ち勝ったお方です。そしてその力強いあなたを本当に私たちは知っていますから、感謝いたします。私たちが日常のことで悩んだり死んだりしますけれども、それのことも主よ、あなたはすべてご存知ですから、ありがとうございます。 蘇られて、死んで蘇られたことを、本当に私たちはもっと深く知り、ますますあなたのこの力強い御手の技を知ることができるように助けてください。偉大なるあなたの御名を信頼されます。感謝して御手の名前によってお祈りいたします。
アーメン。